知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市博物館の杉山さんに博物館特集展示コーナー墨コレクション洋装軍服からスーツへについて伺っていきます。杉山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず墨コレクションというのはどんな方のコレクションなんですか？
はい、一宮市で毛織物の染色整理加工業を営んでいた艶金工業株式会社の3代目社長住俊夫氏が収集したもので、500点以上の毛織物資料からなるコレクションです。江戸時代の鍛冶装束や陣羽織のほか近代の洋装も含まれています。その中から今回は8点ほど貴重な軍服やスーツの資料を展示しています。
現在一宮市博物館ですでに始まっていますこの特集展示、洋装軍服からスーツへということなんですが、まず軍服について教えてください。
はい、日本の男性の洋装化は幕末の軍服から始まりました。明治政府は軍備の近代化のためフランスやイギリスから軍事教官を招いて訓練を行いましたが、西洋式の行進や訓練に着物では不向きで上下の分かれた軍服が必要となりました。そのため軍服が定められ陸軍はフランス式を、海軍はイギリス式のものを当初採用しました。
確かにね、着物で西洋式の行進とか訓練は大変ですものね。今回の展示はどのような軍服が展示されているんですか？
今回はイギリス海軍の制服や日本の陸軍将校の制服を展示しています。金の糸による華麗な装飾などなされ、とてもかっこいい制服です。
明治時代まだ和装の方が多いイメージなんですが、装いはいつ頃からどのように変化していったんですか？
明治の初めに軍服に続いて、郵便夫、鉄道職員、巡視の制服が次々に洋装に定められ、明治10年代には学生服も導入されました。人々の生活様式も近代化、西洋化され、それに伴って礼服や制服など様々な服装が洋装化し、人々に広がっていきました。
そうなんですね、明治時代の早い段階で装いが変化していったんですね。今回のタイトルは軍服からスーツへということなんですが、どのように変換していったんでしょうか？スーツにあまりデザインの変化はないんじゃないかなと思えるんですけれども。
しかしですね、スーツも現在のような形になるまでには様々な変遷がありました。明治時代にはフロックコートという丈の長い上着を政治家などが着用していました。このフロックコートはイギリスの貴族が領地の見回りや狩猟の際に着用した上着が元となっており、前の重なりの2列のボタンは軍服のスタイルが受け継がれています。その後フロックコートは前身頃が斜めに切り取られたモーニングコートや、中い前身頃が切り落とされたテールコート、いわゆる塩ビ服へ変わっていきました。現在一般的なラウンジスーツ背広は19世紀半ばにイギリスで誕生し、非公式の場で着る簡略な服装として着用されていました。これまでより生地が少なく簡略な作りで大量生産が可能となり、幅広い層へ普及しました。日本でも第一次世界大戦による好景気で工業が発展し、都市部のサラリーマンを中心にスーツが広まりました。
スーツの歴史もいろいろあるんですね。注目の展示を教えていただいてもよろしいですか？
はい、今回はですね、明治天皇が所用していたフロックコートやノーベル平和賞を受賞した佐藤栄作元首相が所用していたスーツなど貴重な資料を展示します。佐藤栄作元首相については今回の展示の準備にあたり スーツを仕立てた東京のテーラーに問い合わせたところ、昭和48年に、仕立てられたもので、翌年ノーベル平和賞受賞の際に着用した塩ビ服も同じテーラーで仕立てたとのことでした。とてもおしゃれな方だったそうです。
そうなんですね。明治天皇や佐藤栄作元首相のスーツやコートの展示ってすごいですね。とてもね、尊い方のスーツやコートが近くで見られるってなかなかね、機会がないですよね。来館されます皆さんにお願いはありますか？
はい、体調にご注意いただき、マスクの着用と入り口での手の消毒にご協力をお願いします。
マスクやね、手の消毒大切ですよね。ぜひ皆さんご協力ください。一宮市博物館特集展示、洋装軍服からスーツへの開催日時や観覧料、こちらお願いします。
はい、4月4日日曜日までの開催で、月曜日は休館日です。開館時間は午前9時30分から午後5時までで、入館は午後4時30分までです。観覧料は大人300円、高台生150円で、中学生以下は無料です。
それでは最後にメッセージをお願いします。
毛織物により発展してきた一宮市にとって、毛織物資料のコレクションである墨コレクションはとても大切な資料です。これまで陣羽織や、家事装束、軍服はしばしば紹介してきましたが、今回蝶名スーツも展示しますので、ぜひご覧いただければと思います。
杉山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回杉山さんにお話しいただきました、博物館特集展示コーナー、墨コレクション、洋装、軍服からスーツへについては、広報一宮3月号15ページに記載されています。お問い合わせは一宮市博物館、電話 0586-46-3215、 0586-46-3215 です。 iWave。 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。一宮市情報をお届けします。まずは心身障害児親子通園施設のご利用をについてのご案内です。成長過程で歩き出しや言葉が遅れている未就学児を対象に、親子で訓練する通園事業を行っています。利用を希望する方は電話で各施設へお申し込みください。受給者証、負担金が必要です。 負担金は申請により後日給付されます。歩き出しの遅れなどが心配な子については、利用日時は火曜日から土曜日、午前9時から午後4時の希望日時。施設はスポーツ文化センター内ハトポッポ、電話 0586-259622、0586-259622。言葉の遅れなどが心配な子については、利用日時は月曜日から金曜日、午前9時から午後4時の希望日時。施設は、ふれあいセンター歩み内チューリップ教室。電話 0586-520702。0586-520702。杉の子教室。電話 0586-289765。0586-289765。竹の公園。電話 0586-289766。0586-289766です。お問い合わせは、泉学園。電話 0586-782767。0586-782767です。続いて、心身障害児親子通園施設非常勤臨時保育士を募集についてのご案内です。応募資格は昭和32年4月2日以降生まれで資格がある方。勤務内容は発達に遅れのある幼児への支援業務。勤務日時は月曜日から金曜日のうち3日程度。午前9時から午後5時。ただし祝休日を除きます。選考方法は面接。時給は1130円。お申し込みは3月19日金曜日までに写真を貼った履歴書と保育士証の写しを持参または郵送でお願いします。宛先は郵便番号 491-0002 一宮市時の島あざ入崎 8-1 チューリップ教室までお願いします。3月19日金曜日必着です。お問い合わせは、ふれあいセンター歩み内チューリップ教室。電話 0586-520702。0586-520702 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては、休日夜間急病診療所のご案内です。場所は、一宮市岐阜根町3丁目2。一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科小児科です。電話番号は 0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。 それでは最後に赤ちゃんとパパママのためのお話し会についてのご案内です。絵本の読み聞かせを親子で楽しみます。日時は3月20日祝日午前10時30分から10時45分。会場はアイビル5階中央図書館。お問い合わせは中央図書館。電話 0586-722343 0586-722343 です。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。